ラジレオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ユキです。さてさて、さてさて、私何回かここでも申し上げているんですが、ミールクというかわいいかわいい愛犬がいるんですね。
はい、
先日一緒にスーパーに行きましたら、駐車場で小さな女の子、幼稚園に行くか行かないかくらいの小さな女の子が近づいてきまして、撫でてもいいって言うんですよ。
うん、
もちろんいいよどうぞって。でもね、このワンちゃんもうおばあちゃんで耳も聞こえないし目も見えないのよって言ったらですね、その女の子別に驚きもせずに、うちの子の、そのミルクのね、手を取ってほっぺたを、自分のですよ、自分のほっぺたを触らせて、もうこれそれだけで可愛いでしょ
う、
まるまるちゃんだよって自分の名前をね、うちの子に教えたんですよ。
うん、
もうなんていい子、なんて可愛いんでしょう。もう一緒にいたお母さんちょっと困っていらしたんですけどいや、その女の子はね、優しくて賢い子にね、将来なるなって私はね確信いたしましたね。
はい、まあ、そういう話聞くと もう私は家に帰りたくなりますけどね
お子さんに会いたくなっちゃうね、はい、ごめんなさいもうちょっと待って90分
はい、はい、
もうね、うちの子のこともね、可愛いって言ってくれてありがとうってね、心で思いながらもね、うちの子もね、じーっとこうお手手をね、見えない聞こえないなのにこう触らせるうちの子も可愛いなって思いましたね。
なるほどね、
うん、親バカですね。
いやいやいや、
ミルちゃん待っててね、もう少しで帰るからね、
90分ね
90分かまじめ、
はい、
長いね90分ね。
いやいつも慌ただしいじゃん。
まあそうね、
はい、
頑張るぞ、
はい、
張り切ってまいりましょう
はい、行きましょう。
今週もスタートです。ラインナップです。まずはじめはこの一曲を聴いてちょ、略してこの1です。
うん、
今回は秋をテーマにお送りします。この後すぐです。続いて千葉いなげケーズドリームの名物店長田中さんが登場する田中と俺にも言わせろ。渋谷クラブクロールの小池店長がアーティストを紹介するライブラッシュ。ストロークレコーズのアーティストを紹介するストレコ。エアリズエンターテインメント代表梶井渡辺さんのコーナー、エアリズミックレディオ。アーティストガウさんのコーナー、ガウワウ。そしてプロレスリングノアのモハメドヨネさんとアイドルの藤沢ゆいさんのヨネとゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ミルちゃん待っててね
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。番組で勝手に選んだ一曲を聞いていただこうというコーナーです。
はい、
この1です。今回はですね、秋ということで、秋に聴きたいこの一曲を選ばせていただきました。
はい、
では私から参ります。うん、私のこの位置は49年前のこの曲です。タイトルの落ち葉が歌詞に一切出てこないでおなじみの、アルバート・ハモンドさんの落ち葉のコンチェルト。
So bad that there was only one thing on my mind. An overnight affair was needed at the time. Hello.I to know that you would be so
アルバート・ハモンドさんで落ち葉のコンチェルトでした。
はい、まあ本当にしっとりしたね、いい曲ですよね。でもユキが言ってたみたいにね、本当に歌詞に落ち葉は一切出てこないっていうね、
コンチェルトでもないっていう、
ね、ラブソングなのねこれね。
この曲ですね、はい、広田美恵子さんもカバーされてるんですけど、すんごいかっこいいんですよ。
あ、なるほど。
そうなんです、日本のアーティスト歌手がここまでこの曲をっていう、しびれました。気になった方チェックしてみてください。この1曲を聴いてちょ、番組で勝手に選んだ1曲を聴いていただこうというコーナー。今回は秋に聴きたいこの1曲、続いては、
はい、もう秋はね、澄んだ空気がね心地よくてね、もう私一番好きな季節なんですけど、今回はトム・ウェイツのオール55をお届けします。1973年にトム・ウェイツのデビューシングルとしてリリースされた曲になります。イーグルスや竹内まりやさんなんかもカバーしてましたね。トム・ウェイツでオール55。
全ては完璧なライブのために、全ては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケーズドリームの田中アトさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは、田中アトさんと皆さんと一緒に、まずはこのコーナーから参りましょう。田中アト、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アトの今日はこんな日、明けて17日になりました、
はい、
今日はですね、プロ野球の歴史に残る出来事が起きた日なんですよ、
うん、
まず54年前の1968年、阪神タイガースのエースでもあり球界を代表するピッチャーだった江夏豊さんがジャイアンツ戦で日本記録の354個目の三振を奪った日だそうです、
うん。
でこの時のバッターはやはり球界を代表するあの王貞治さんということで、当時は大いに盛り上がったそうです。でまたさらにこの年の10月には401の三振を奪うという世界記録も達成されたんですね。江夏選手、サウスポーからの剛速球を武器に三振の山を築き上げていたということなんですね。でまた三振を奪った記録だけではなく、ノーヒットノーランや23イニング連続して三振アウトといった記録も達成していて、もうまさしく伝説の投手となったんですね、うん。すみません、私よくわかんないんですけど、たけみさん覚えてますか？
あのね、結構子供の頃なのよ。
あ、そう。
私でも、
ああそっか、
うん、だから、ね、そこまでね記憶にはないんでね、だからあと後々、
ああ
そ、こういう記録だったとか、そういうのとか、
昔の映像とか、ね、
そうそうそう、でちょっと見たりとかね、 YouTube でちょっと見たりとかあるけど、やっぱりこう現役時代のその場にっていうのはないんだけど、なんかやっぱりその当時読売ジャイアンツって圧倒的な人気と実力だったじゃないですか。だからその江夏さんもこうあえて三振の記録がかかった時は王さんとか長嶋さんから 取るみたいなのを意識してやってたみたいですよね。
うん、田中アドさんはこのことって。
そうですね、まあ、当時は少年野球とかやってたんで。
あ、そうですよね。
自然とやっぱジャイアンツファンだったりしましたね。
ね、なんかあの時はそうですよね。うち、父もそうですけどね、なんか日本人みんながジャイアンツファンみたいな感じ。
まあまあまあ、だってジャイアンツの試合しか、ね、
中継がね、
中継がない
ですよね。
そうなんですよね、うん、
関東では特にね。さてさて、同じくですね、この9月17日なんですけど、プロ野球でこんなこともあったんですよ。26年前、1996年、当時メジャーリーグドジャースのピッチャー、あの野茂英雄さんがノーヒットノーランを達成したということなんですね。で、メジャーリーグでの偉業ということで大きな話題になりました。野茂さん、あのひょうひょうとした感じがすごいいいですよ ね、
こう日本のプロ野球から大リーグに行って、やっぱりこうイチロー選手とか松井選手とか、なんかすごくこう今だったらね、大谷選手とかすごい活躍して、うん、なんかすごいこう評価高いじゃないですか。だけど一番最初に日本から大リーグに、一番最初じゃないけどね、大リーグに行って、そういう日本人選手がメジャーでも通用するんだって見せた、開拓したのはもう野茂投手だと思ってるんで、私ね、野茂投手だから大好きなんですよ、そういった意味で。
もうすごかったですよね、うん、日本人があそこまで T シャツにもなってるみたいな、ね、なんかグッズにもなってる、
ね、
すごい、
三振ばっかばか取ってね、うん、
なんかこびないいい方って感じですよね。そこがまたちょっとね、良かったなっていうのも
なんか今あのプロ野球の選手だった人たちが YouTube チャンネルとかいっぱいやってて、やっぱり野茂さんの話とか出るんだけど、まあ、相当やっぱりなんて頑固というか、人の話を絶対聞かないというか、うん、まあまあそういう人だったみたいですね。だからそこまでやれたのかなって気がするけどね。
田中アドさんどうですか、野茂さん。あのアメリカでね、生活されてたことあるんですけど、この時とは被ってなかったですか。
僕はそう、何年でしたっけ、96年とかですよね。
そうです、そうです。
あ、そうですね、もうちょい前ですね。
あ、そっか、惜しい。何がさらにですね、この9月17日という日、こんな大事件もプロ野球であったんですよ、
うん、
すごいですよ。17日にいろんなことがあるんですけど、これは18年前になります。2004年のことでした。日本のプロ野球史上初のストライキです。
あ、なるほど。
あの経営が思わしくなかった球団が他の球団と合併するという話から始まって、セリーグパリーグを一緒にしよう、一つにしちゃおうというプランまで出て大問題になったんですね、うんうん、でそんな中、選手たちを代表して経営側、球団側との交渉役となったのが選手会会長だったあの古田敦也さん。また各球団の選手たちもこのストライキの当日はサイン会を行うなど、こうなんとか理解を得ようという姿がファンの共感を呼んで、あの恐れていたストライキの混乱っていうのはほぼありませんでした。あの矢面に立たされた古田さんって、この大変な苦労されたと思うんですけど、野球史に残る選手会会長となりましたよね。
うん、まあそうね、
なんか、まあまあ、あまりよく分かってなかったんですけど、うん、大変なことだったんですね、これ。
球団を持ってる親会社はね、その会社からすると一球団って子会社の一つですからね、
うん、
うん、まあ有名な話というか有名なコメントもありますけど、あえて言わないですけどね、うん、まあまあまあ、だから、ああそういう構図なんだなっていうのがもうはっきりしてますよね、
うん、うん、ね、とにかくこの9月17日野球界、すごいことがいろいろあったんだなっていうのは分かりました、うん、今年はね、何も起きないといいですね
まあまあまあ、悪いことがね
そうそう、いいことがいっぱい起きてほしいですけどね、うん、以上、田中アートの今日はこんな日でした。ではでは、田中アートさん、今回もアーティスト阿部浩二さんの紹介をお願いしたいんですが、これ阿部さんって2ヶ月連続で田中アートさんが、はい、おそらく初に近いんじゃないですか、うん、一組のアーティスト2ヶ月連続でピックアップっていうのは。
そうですね、ちょっと本当に阿部くんのその今回の12月3日の挑戦的な日比谷野音のワンマンなので、うん、ちょっと少しでも、いろんな人に知られ ったらいいかなと思ってまして、その宣伝を兼ねて2ヶ月をしております、
うん、今、はい、あのバックバンドのメンバーを募集ってご本人がサイトで書かれてたんですけど、で本当に一緒にやりたいって方は直接連絡しちゃってもいいんですかね。
あ、いいんだと思いますよ。でもまあ見た方がいいと思うんですけどね。ライブもすごいやってるんで、ライブ見てこの人の後ろでやってみたいって言うんだったらそれが一番いいと思いますね。
そうですね。
田中アトさんベースで立候補すれば。
いや、やんないですね。
小さくして
、うん、あでもいいですね。野音に立てると思った
ら、そうだからなかなか野音のステージに立てることってなんかそうそうないからさ、
うん、そうですね。あ、ちょっとマジで立候補しようかな、うん、
でご本人がサイトで募集ってことはまだ決まってないってことなので、うん、ね、急いで
わかる。じゃあ自分の宣伝になるかもしれないので、
ね、ではでは今週の一曲聞かせてください。
はい、それでは聞いてください。阿部浩二で大学芋。
同じようなアホが集まって、毎日毎日時間を持て余して、飲めない酒を飲み交わし、お世辞でも綺麗とは言えない女を抱く、挙句の果てにギャンブルに手を出す、毒ガス撒き散らしながら街を練り歩く、そんな奴になり下がっていくのが、ああそう大学生活、履歴書にアホと書くようなとこを出たところで、分かっちゃいるけど抜け出せない、世間のレールからはみ出せない、無性にチンチン電車に乗りたい、あんたの大学芋が食べたい、夕焼け小焼けが街に響く頃、僕らの一日が始まる、仲間意識は無駄に高い、ゆとり持ちすぎたバカ息子、仕事なんかせず楽しく暮らしたい、働かざる者を置くべからず、快速で急ぐやつもいる、ゴールはみんな一緒わかってる、改札から溢れ出てきた右向け右の部屋、学んだことは大学なんて行かなくてよかったことぐらい、人生は経験が全てよ、おお人ごとのように笑っておくれ、また今夜も人の悪口を、つまみに飲む酒は美味しいな、生きてく上で大切なことは、ああ誰も何も教えちゃくれない、こんなはずじゃなかったのにな、気づいた時はもう遅い、こんなはずじゃなかったのにな、気づいた時はもう遅い。
阿部浩二さんで大学芋でした、
はい、あの私大学芋好きなんですよ。
あ、好きそう。
竹見さん言ってましたよね前も、
うん、
いや、これなんか前言ってて、うん、大学芋専門店みたいなのがあるんですよ稲毛に。
お
でそこ通るたびになんか竹見さんのことを思い出して竹見さん好きだったなと思って、うん、
いや美味しいじゃない大学芋。 でもなんかこれ大学芋についてね、なんかこう語ってる歌かなってタイトルを見たら勝手に思ってたけど、あのなんか自身の大学生活の曲でしたねこれね。
タイトルがあまりにもインパクトがね。
そう大学芋の下りなんてね、一回しか出てこなかったっていう。
ね、甘いのが歯に詰まるくらいのね。稲毛に行くと専門店があるんですね。
そうですね、多分専門店だと思うんですよね。あのなんだろう、結構老舗で昔からあるみたいですね。俺自転車で通ってるんですけど、途中にあったような気がしますね。自分はちょっと甘いのあんま食べないんで。
好きな方にとってはたまんないですよね、うん、そういうお店ね。よくスーパーではね、はい、お惣菜売り場にありますけど、
うん、はい、いや美味しいですよ。はい。
そして大学芋とはちょっと関係ないんですが、恒例の今週も今日もどこかに阿部浩二、
うん、
ごめんなさい今日はどこにもいない。
ああそうなんだ、そんな日もあるんだ。
明日です、これ多分移動してるんだと思います。明日京都にいらっしゃいます。
なるほどね、
今日は移動中、うん、どっかにいる。
なるほど。
気になった方スケジュール見てみてください。また千葉稲毛ケーズドリームのライブのスケジュールなどはケーズドリームのホームページをご覧ください。田中アトさん、
はい、
また来週阿部浩二さんの紹介楽しみにしてます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケーズドリームです。